ここだけの企業の話。
皆さんこんにちは。税理士の佐藤敦子です。
武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
さて今年初めてのお話ですが、その前に、
はい、
年末は敦子先生どんな感じで。
年末ですか、はい、いや実は今年末なんですけどね。
まあ、収録してるのは1ヶ月ぐらい前なのでね、
はい、もう選挙もこれからですからね。
楽しみですね。
どうなるから、どちらにしてもね、世の中変わりますからね。
そうですよ。年明けたこの収録を聞いている頃にはそろそろ世の中が動き出すと、
はい、
ちょっと楽しみですが、はい、まあそんな感じで、まあ、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、では今年年明け一発目のお話としましては、
はい、決算書について。
決算書ですか。
はい、
まあいろいろやってきましたが、
なんて言うんですかね、今回は決算書道場ですね。
道場、
はい、
道場。なんかもう年明けからなんかビシビシいく感じで、
もうビシビシいきましょう。
ぜひ、はい、じゃあ今月もご指南よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、すいません、なんか舌が回ってませんね今。
でもあのまあ決算書道場ということですけど、まずはどんなところから。
なんでしょうね、要は決算書ってなぜ読めないかって話なんですよ。
あ、まあ読めないですね、
はい。
まあ数字が書いてあるな、以上。はい、すいませんみたいな。
いやいやいや、でも決算書っていうのは結局会社の日々のこうお金の流れをすべて一枚に表してるわけですよ。
はい、それ見ただけでじゃあ何っていうところなんですけど。ダメですかね。
ダメですね。ダメな感じですね。もう、
はい、年明けからダメだし。はい、
でやはりあの実は私もあの最初の頃って読めなかったんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい、あのずっとこの仕事していて決算書は作るんですよね。
はい、
作るんですけど読めない。
あ、そうなんですか。
はい、
お、読むのと作るのはまた別。
また別ですね。
お、
はい、
はいはいはい、
あの皆さんがだから読めないっていう気持ちはよくわかるんですよ。
まあ先ほど言った通り数字が書いてあって、じゃあどうしようっていう感じですからね。やっぱり、
そうですね、
わからないです。
なぜ読めないんだろうなっていうことを考えると、はい、結局ルールを知らないからなんですよね。
あー、なるほど。数字の読み方がわからないっていうよりも、まずは決算書ってどういうものなのみたいな。
そうです、そうです。
あ、はいはい、
やはり型を知ろうよと。
なるほど、
いうことです。はい、
剣道なり武術なりでいう、はい、型ですね。
そうです、まさに。なので今回は道場ということで。
なるほどです、
はい、
じゃあまずその型を覚えるための、まあ、基礎知識的なものがきっとあると思うんですけど、まあ、そういうところからいきましょうという、はい、
そうですね、
はい、
はい、決算書読めるといろいろ分かることってたくさんあるんですよね。
ああ、そうなんですか、
はい、
はあ、例えば。
そうですね、本当に分かる人だと社長の顔が見えるって言いますよ。
決算書からですか。
はい、
こうほわほわって浮かんでくる。
そうそうそうそう。いや、性格出るんですよ。
ああ、そうなんですか、うん、まあ、ただの一覧表にしか見えませんけどね。
なんでしょうね、やっぱりこう、はい、お金の流れが見えるので、
はい、
攻めるタイプの社長なのか、例えば石橋を叩いて渡るような社長なのかとか。
で、そういうお金の使い方がまとめてここに出てくると、
は
い、
そうなんです。
はあ、だとその性格までわかるから顔が浮かぶと。
そうです、そうです。
おー、面白いですね。
そうなんですよね、
はい、
ただしですよ、はい、やっぱりそれこそあのスポーツの世界でもそうだと思うんですけども、いきなり私バスケットやってたのでちょっとバスケットを例にとりますけど、いきなりものすごいかっこいいシュートは打てないわけですよ。
ダンクシュートとか。
そうそうそう。まあそうです。いや、打てませんでしたけど。
まあそうですよね、なかなかあれはね。でもまあ普通いきなり新人がダンクシュートは打てないですよね。
そういうことです、はい、だからやっぱりそういうプレイヤーになりたいんであれば最初は基礎からいくじゃないですか。
あ、はい、まずドリブルの練習して、
そうそうそう、
走り込んで、
そうそうそう、
パスの練習をしてと。
そうそうそうそう。あ、
そうですね、はい、
でやはりそういう最低限なことができないとやっぱり次にも進めないし、つまらないんですよね、楽しさがわからないっていうか。
はい、まあ、基礎練ばっかり やらされてとか言って終わっちゃうみたいな。
そうそうそうそうそう
そ
う。
それは嫌ですね、確かに。
そういうことなんですよね。
あ、はいはいはい。
だから会計に関する本って山ほど出てますけど、ビジネス書でも、
はい、
あれっていろいろ私も見ますけれども、大抵はその会計の面白さを伝える本ではあるんですよね。
あ、会計を知ってるとこんなことわかるよとか、
はい、そうそうそうそう、
あ、ふわっと、
そうそう、でそれはそれで非常に重要なんですけども、じゃあその本を読んで自分が読めるようになるかって言ったら、それはやっぱり読めないんですよ。
まあそうですね、それで読めるようになってたら世の中の人みんな読めるようになりますよね。
残念ながらあれはあくまでもその会計は楽しいんだよっていうのを伝える本なので、そっから先はじゃあ読めるようになりたいなってなったら、やっぱり型を覚えるしかないんですよ。
あ、もうまずは基礎勉強を
そうなんですよ
していかないと。
そういうことなんですよね。
はい、まあ、でもいきなり決算書ボンって見てわからないので、
はい、
じゃあ何から勉強したらいいんだろうっていうところはあると思うんですね。
そうですよね、
はい、
なので今回は型を、まあ、ずっと型をって言ってますね、
はい、
どんな会社でも同じなんですよ。大きい会社でもちっちゃい会社でも。
あ、その決算書というものがですか、
はい、並びとかですね。
あ、はいはいはい、はい、あ、まあ、そこはルールがあるわけですよね。
そうです。
確かにあのルール知らないとスポーツできませんから、
はい、
会計もそうですよね。
そうなんです。なので決算書読めるようになりたいっていう人はたくさんいらっしゃるんですよね、
はい、
でもみんな読めないっていうのはやっぱりそこを覚えるということをやってないんですよね、
はい、まあ、ダブルドリブルしちゃダメとかトラベリングダメとか
そうそうそう
そう、そういうそういうことが決算書にもあると。
あります。
あ、なるほどです、はい、じゃあまあその具体的に、じゃあその型と言われるそのルールですね。ルールはじゃあどこら辺からやったらいいのかななんて思うんですけど、は
い、そうですね、聞きたいですか。
聞きたいですね
暗記です。
暗記、暗記、
ええ、
覚える、とりあえず覚える。
そう、まず覚えると決めてください。
あ、この決算書、
はい、
この数字がいっぱい書いてあるこれを、
そうですね、
覚えろと。
数字にも項目がいっぱいわーってあるじゃないですか、
はい、
そのうちのポイントポイントがありますので、
はい、
今月はそれ、今回含めて4回ですね、はい、それを通してお伝えしていきたいと思うので。
ああ、ありがたいお話です、はい、
なので最低限のところをお伝えするのでもうそれを覚えてください。
わかりました。じゃあまず覚えると、は
い、そういうことです、
はい、そうですよね。これどまず上から順番にまず普通の人なら覚えていくじゃないですか。
それは無理、やっぱり無理です。それは
無理ですかね。
無理ですし、あのそれぞれに意味があるので、
はい、
意味を知ってもらわないと意味がない。あれ、なんかおかしい言い方になりましたね
まあ何か読み方みたいなのがまずあるわけですよね。
そういうことです。
あ、はいはいはい、はい、じゃあまずそこら辺からもう一回突き詰めてこうやっていきましょうと。
そういうことです。
はい、ですね。でもあとなんか決算書っていろんな種類がありますけど、具体的にはやっぱり PL と BS と言われるところですかね。
そうですね、はい、あとキャッシュフロー CF って言いますけど、
はい、
まあ、それもあるんですが、それはちょっと上級編というふうに思ってていいと思います、
はい、
というのはあの中小企業にあの作成義務がないので。
あ、じゃあまずは作らなくてもいいですし、はい、それを把握する前にまずはと。
まずはですね、
はい、まあ、この2つを覚え込むだけでも結構時間がかかりそうですが。
そうですね、
はい、
まあでもあの真剣にやれば1週間で覚えられる。
1週間、
覚えましょうそんなに頑張れないでしょ
、はい、次回までにはちょっと項目を覚えるように頑張りたいと思います。
そうですね、
はい、はい、まあ、あのじゃ あのこうコツみたいなのを教えていただけると。
そうですね、
はい、
私が聞いたのは、うん、そうですね、私の場合はっていう話をしましょうか、
はい、
私の場合はもうそのサンプルを見てブツブツやりました。
お経のように唱えると、
はい、常に見る
あ、まずは損益計算書、売上、売上原価みたいなそういう感じで。
そうですね、
はい、売上総利益をずっとこう呪文のように唱えると
そうそうそう、そういう感じですね。
あ、はい、まあ、確かに覚えますよねこれ。多分1000回ぐらい言ってたら、はい、丸1日それずっと言ってたら確かに覚えますよね。
そうですねそれを皆さんやらないから決算書ってなかなか難しい
ああ、まあ、そうですよね。まあ確かにこの項目覚えないと、この項目が何を示してるかはわからないわけで。
そうです。
読むとこに行かないですね。
はい。
はい。じゃあまあそれはちょっと頑張ってやりたいと思いますが、
はい。
なんかもうちょっと楽する方法はないですかね。
楽？楽ないですよ。
はい、ないですか？
ないですよ。
やっぱりないですよね。
残念ながら。
はい。
もう覚えようと決めてください。
はい。じゃあまず覚えると決めました。はい。頑張って覚えます。
はい。
じゃあもうこの、PL、まあ損益計算書と BS 貸借対照表のこの2つを上から。
いやいや、上からじゃないから。
上からじゃないですね。
はい。
まあ基本はその項目となんか利益とか、そういう項目別にこうちょいちょいと覚えていけば、
そうですね。
いいんですかね。
はい。はい、
なんかかなり昔に5つの箱があってっていう話はしたので。
そうですね。
はい。
その話をじっくりさせていただければと思います。
はい。まあそこら辺はちょっと。次回以降になりそうな気もするんですけど、まあでも貸借対照表なんかもこう右と左とかあるんですけど、あれ意味があるんです
よ、ね、ありますよ。
ああ、まあその辺も後日、
そうですね、
ゆっくりと、
はい、
じゃあまずは、まあ、
なんかちょっと予告編みたいな話になってしまいましたね。
はい、そうですね。まあでも実際読むということで、そのサンプルになりそうなその決算書みたいなのはちょっとないんでしょうかね。
そうですね、用意しましたので。
あ、そうなんですか。
ですね、富士通さん。
あ、富士通さんですか。
はい、
あー、メーカーさんですよね。
そうですね、はい、
いろんな。
平成21年4月1日から22年の3月。
あ、1年間の
1年間のものをご用意してますので。
はい、あ、昔やったワンイヤールールの。
はい、そうです。あ、よく覚えてますね。
はい、ちょっとそれは思い出しました。
はい、はい、
じゃあそちらを見ながら、じゃあ決算書ってこうやって読み解いていくんだよみたいな話を。
はい、
あ、ちょっと楽しみですね。そのちょっとなんかゴールが見えると少しやる気が出てきました。
あ、そうですね、
はい。この苦しみを乗り越えた先にある楽しさっていうところを、
はい、
じゃあちょっと次回以降お願いしたいと思うのですが。
じゃあ次回。
次回でよろしいでしょうか。
はい、次回に。
ちょっとここは引っ張りますが、じゃあ次回ということで、敦子先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
そして今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。